葉をしましょう。特注の私と題して野崎次郎伝道師より説教があります。お聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。先週、熊本草場町教会から嬉しいお手紙をいただきました。どんな手紙かと申しますと、お祝いの言葉、別府不老町教会の皆様、尾崎次郎先生と始まり、順院式おめでとうございますで終わる祝福のお手紙でした。私たちはこのような言葉の一つ一つによって立て上げられていきます。イエス様は、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われましたが、それは聖書に書かれてある御言葉ということだけではありません。私たちが日常に発する言葉一つ一つにも御言葉が宿っているのです。主なる神は私たちの言葉を用いて御言葉を伝えようとされているのです。ですから私たちは注意して、お互いが立て上げていかれるような言葉を用いていかなくてはなりません。ともあれ、このタイミングで順院式の祝福が聞かれるのは本当に幸いなことでした。熊本草場町教会と個人的なつながりがある方もいらっしゃるかもしれませんが、もし仮に世間的な言葉を用いれば、私たちは得てしてこんなふうに考えてしまいがちです。熊本草場町教会は熊本バンドの流れだし、うちとも交流がないので縁がないなどと考えてしまうこともあるでしょう。しかし実はそのように、今は関係が薄いからこそ、御言葉によって立て上げられていく関係もあるのだと私は思います。さて、パウロの手紙はそういう意味では、私たちを立て上げていく言葉以外の何者でもありません。パウロがものすごい勢いでそのような手紙を各教会、すなわちローマ、コリント、ガラテア、フィリピ、テサロニケ、フィレモンの各教会に送り続けることができたのは、彼が情熱家だったからではありません。彼がこのように継続的に手紙を送り続けられたのは、彼が打ち砕かれた人だったからでありましょう。例えばパウロはコリント教会を追い出されるようにして後にしました。しかし後年、彼はそのコリント教会に対して立て上げる手紙を送ることができました。このようなことは打ち砕かれた人でなければできないことです。わかりやすく言えば、もしあなたが大好きな人にラブレターを送って、その思いが受け入れられず失恋して絶望したときに、あなたは打ち砕かれるでしょう。その時あなたはイエス様に助けを求めることができれば幸いです。今日の招きの言葉でも語られましたように、主なる神は決してあなたの打ち砕かれ悔いる心を 侮られることはないのです。ではパウロはどのようにして打ち砕かれた人になったのでしょうか。それは使徒言行録に3回出てきますパウロの改心の記事を読めばよくわかります。今日はそのうちの第1番目の使徒言行録9章からの記事を見ていきたいと思います。新約聖書の229ページになりますが、その9章1節からお読みします。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺害しようと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。パウロは改心前はこのようにサウロと呼ばれておりました。この文章を読むだけでゾッとするようなことをサウロはキリスト教会に対してしていたのです。この道に従う者というのはクリスチャンのことを指しています。サウロはクリスチャンを縛り上げて連行しようとしてダマスコという町に乗り込もうとしています。しかも大祭司のお墨付きをもらうために手紙まで添えてもらったというのです。その手紙の内容は当然サウロがやっていることを正当化し、しかも励ますような内容だったことでしょう。実に恐ろしいことです。しかしもっと恐ろしいのはこのファリサイ派の仲間の中で誰も自分たちのやっていることの罪に気づいていないということです。ファリサイ派はイエス様を殺そうとして付け狙っていた時からこの時までずっと変わらず執拗にイエス様そしてその教会を亡き者にしようとして頑張ってきたのです。彼らはそのような組織を構築していたと言ってもよいでしょう。サウロは自分がそして自分たちが救われようとして思ってそう思って必死でやっておりました。そんな彼にはクリスチャンはただ自分たちの秩序を打ち壊す者たちとしてかとしてしか彼の目には映らなかったのです。そのようなサウロを打ち砕けるのはもはやイエス様ご自身しかいなかったのかもしれません。サウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らし、サウロは地に倒されました。それからイエス様とサウロとは次のような応答をいたします。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。この起きて町に入れの起きてということについてはイースターの時の説教でお話ししました。どういう話だったかと言いますと、ペトロが立ち上がって イエス様が葬られた墓へ走り出した時のことを思い出してください。ペトロは立ち上がって走り出しましたが、この立ち上がってという語についてご説明したと思います。立ち上がるというのは復活するという意味のギリシャ語アニステーニという語が使われていて、より正確に訳せばペテロは立ち上がらせられたのです。つまりペトロは主によって立ち上がらせられるという徹底的に受け身の経験をしたのでした。今ここのサウルも同様です。イエス様から起きて町に入れという命令を受けて、サウロは立ち上がらせられて町に入れられて、そしてなすべきことを知らされたのです。ここでサウロが完全に主によって打ち砕かれ、主に従うものと変えられた姿が如実に示されています。私たちが経てきた改心もまさに人それぞれで、ここまで鮮明な改心は経験しなかったと思われる方もおられるかもしれません。しかし改心というのは必ずしもこのような明快な一発によって成し遂げられるとは限らないでしょう。現に私が学んだ神学校でも、自分の改心を明快に語れる人の方が稀でした。しかし多かれ少なかれ改心には自らが打ち砕かれて、それまで自分がよりどころとしてきた価値観や関係性、あるいは愛情などを手放させられたということは伴っていると思います。サウロは今や私、あるいは私たちの救いを求めるものから、キリストの救いを求めるものへと変えられ、名前もパウロと変えられました。パウロは自分の思いや自分の願望の先に救いがあるのではなく、救いがイエス様ご自身からやってきて、自分がイエス様のものとなることによって救われるのであるということを悟らされたのでした。監獄の中のパウロは、もし以前のサウロのままなら絶望していたかもしれません。しかしパウロは逆でした。物理的に隔離されていようが、キリストの命を生きるパウロには次々に救いの手が差し伸べられました。13節で、私が監禁されているのはキリストのためであると、平穏全体そしてすべての人に知れ渡ったとパウロは記しています。つまり隔離されることによって、ますますキリストの命を生きるパウロは有名になって、皆が彼のことを知るところとなったのでした。パウロは監獄の中でも喜んでいます。それはあらゆる場所でますますキリストの名が褒めたたえられてきたからです。多くの兄弟姉妹は獄中でもパウロが救われていることを知って、ますます 確信して恐れることなくこのイエス様の救いの御言葉を語るようにされました。語らないではおられなかったのです。しかし中には妬みと争いの念に駆られてキリストを述べ伝える者もいたとパウロは言います。そのような者は自分の利益を求めて、そして獄中のパウロを一層苦しめようという不純な動機からキリストを述べ伝えると言います。パウロは具体的にそのようにしている人のことを言っているのですけれども、具体的にそのような人が誰かとかどんなことをしたかとかいうようなことは書かれていないので詳細は分かりませんが、なんとなく人間の悪い部分が働いているのだなぐらいのことは推察できると思います。しかし主なる神は人のそのような悪をも含めて全てのことを愛働かせ益となさしめることがおできになる方です。そのことをパウロは獄中にて実際に証ししているのです。パウロは喜んでいます。そしてこれからも喜びます。パウロの眼差しはひたすら先にあるキリストに向けられています。19節からパウロはあなた方の祈りがいかに私の救いになるかを切々と、そして感謝を込めて記しています。獄中に監禁されているパウロは今この時にでも死ぬことがある、殺されることがあるということが分かっておりました。しかしパウロにとって生きること死ぬことの問題以上に、キリストがみんなに公然と崇められるようになることを求めていたのです。そして今獄中にいる自分が用いられて、ますますキリストが褒め称えられていることを誠に喜んでいるのです。21節は獄中でパウロが自分自身のことを突き詰めて考えて、そして手紙に記した重要な箇所だと思います。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。ここでパウロは究極的な私の救いについて語っています。私たちも自らを顧みて、自分一人だけの私の救いに思いをいたすならば、このように思われるかもしれません。しかし私たちはキリストの救いが本来私の救いにとどまらず、私たちの救いへと至ることであることにも目を向ける必要があります。パウロもこの続きからの節からいよいよその私たちの救いについて語り始めますが、そのことについては2週間後の主日説教で語りたいと思います。また私たちの救いということについては4月5日の受難節での説教で、私たちの救いという題で説教させていただきたいので、説教させていただきましたので振り返ってみたいと思います。あるいはホームページから録音をもう一度聞かれるのも良いかと思います。十字架に かけられたイエス様の周りには民衆、嘆き、悲しむ婦人たち、犯罪人、議員、祭司長、ローマの兵士など杉越祭の最中でもあって、多くの人々が集められました。しかしほとんどの人がイエス様の服を分け合ったり、イエス様を嘲笑ったり、そのように侮辱して傷つけました。ここに私たち人間の罪が現れています。そして昼の12時に太陽は光を失い、全地は暗くなりました。それは午後3時まで続き、その間にイエス様は、父よ、私の霊を御手に委ねますと叫び、息を引き取られました。それと同時にエルサレムにあった神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたのです。これはイエス様が我が身を引き裂いて、我が身を打ち砕かれて、私たちのために神の国への門を開いてくださった出来事でした。ここに私から始まる私たちの救いではなく、主イエス・キリスト様から来たる私たちの救いが示されているのです。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日ここにこの兄弟姉妹たちと共にあなたを賛美できますことに感謝いたします。今日私たちはパウロからキリストにある私の救いについて知らされました。パウロが獄中ででも喜んでおられたのは、あなたが共にいてくださったからです。どうか今私たち一人一人を顧みて、一人一人をそのような救いに預からせてくださいますように。今私たち世界中が同じように計り知れない孤独と不安に怯えています。どうかあなた方が一人一人をその愛で満たしてください。私たちをあなたの愛の証人としてください。あなたの愛が、あなたの愛の喜びがますます広く告げ知らせられて、計り知れない喜びで私たちを満たしてください。召されてもこの世にあっても、あなたからの喜びはいつまでも変わることがありません。そのことを私たちが大胆に語っていくことができるようにしてください。父と聖霊とともに一体であって、世々に生き支配しておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって願います。
アーメン。賛美歌400番を歌います。賛美歌400番。
Thank you.
心くじけ